皆様に感謝します。今ですね、パトモス、テサロニケ、フィリピチームというのが、ね、使わされています。で7月15日はですね、必ず海外に出ているようにということをパウロ教皇が示されておられて、で毎年この海外宣教のチームはこの時期出ているんですけども、でも最近はずっとパトモスにですね、主が導いてくださっています。でパトモスというのはその黙示録なんですね。ヨハネが黙示録を書いた場所であるわけなんですけども、そこで祈ることを通していろんなこう黙示録のことが開かれてきたり、もちろん聖書の裏付けを持っているんですけども、開かれてきたりいろんな示しが与えられたりするということがですね、導かれています。で今中6名の方ですかねが行っておられるということ で、 今日は実際のマイナス6時間ということなので、私たちの礼拝の後にまた向こうも礼拝されるという形になると思うんですけども、ぜひ取り出していきたいと思います。そしてですね、今回は黙示録の本はですね、パウロ・アクノート牧師が書かれているんですが、この、確認と完成ですね、本の完成を導かれていて、最後は多分今回のパトモス宣言ですね、いろんなことを示されたこと、確認されたことを本にしていかれると思いますので、ぜひそのためにもですね、お願いください。あと、テサロニケとかピリピっていうのは、テサロニケみたいな手紙とか、ピリピの手紙は、パウロが書いてるところなんですけど、喜びを持ってですね、書いていますし、また、獄中から書いている手紙でも、ピリピとかあるんですけど、その、喜びの手紙とも書かれているんですけど、いろんなそういう神様ですね、感謝をするとか賛美をするとか、そういうことも関わったところだと思いますので、主に期待してですね、お祈りしていきたいと思います。で私たちもですね、黙示録を読んで、この時神様として示されることがあったんですね、いきたいと思います。あとパウロ牧師のですね、課題を読みますけども、世界情勢が黙示録の時代に向かって急変しているこの時にパトモスに行くというのは重要な意味合いがあります。黙示録が開かれること、また週末に対する備えというような一つのポイントですが、さらに週末における使命の導きという点においても重要な意味合いがあります。示されている、黙示録の本の完成とともにパトモスの働きのためにお祈りくださいですね。お祈りいたします。はい、それではお父様、このパトモス、テサロニケ、フィリピチームありがとうございます。今パトモスチームで今日礼拝がなされますけども、主はこの礼拝を祝福してくださり、また必要な言葉を与え、メッセージを与えてくださることをお願いいたします。主がこの声で語ろうとしている事柄が語られていきますように、どうぞ導いてください。黙示録の本の完成や聖書がさらに開かれ、黙示録がさらに開かれていきますように、特に立てられているパウロ・アクノート牧師を主が強めてくださり、集中して祈ったり、主のことを確認を受けたりする時が与えられますように、特別に守ってくださることをお願いいたします。パトモス弟子が示そうとしていることから、開こうとしていることから、全てが開かれ、語られ、受け取ってくることができるように導いてください。で私たちも今こう同じ濡れ体の中で主が与えようとしているこのパトモス弟子を通して語っておられることを正しく聞けるように、また終わりの時の備えが一人一人なされていけるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。この時を感謝します。言葉を受けることができるように一人一人、私たちチームも私たち一人一人も導いてください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。続いてですね、お祈りください。18日まで今週ですね使わせておきますので、ぜひお祈りください。この、今日主日礼拝がありますけども、その後はテサロニケに行って、またピリピに行って、そして帰ってくるというですね、日程になっておりますですね。よろしくお願いします。なんか今年はパトモスより日本の方が暑いじゃないかと思うんですね。すごい猛暑ですけども、最後までですね、守られるように取り出していきたいと思います。ニコイシンも出てますので、あとまた見ていただきたいと思います。エジプトはすごいですね。デモとかもあってるんですけど、軍によってクーデターが起こったということで、そのことがですね、やっています。それから、病院でですね、コンサート、福島の方でですね、郡山の方で病院でコンサートしたというかですね、あと、癒しの証では閉所恐怖症の癒し 閉所恐怖症の癒しをですね、ヘレミア・ミヤシタ牧師ですね、神学校の校長をしておられますけども、その閉所恐怖症だったんですけど癒されたというですね、証が載ってますので、ぜひですね見といていただきたいというふうに思います。それではですね、言葉を入っていきたいと思うんですけれども、今日第一にですね、杉さんがですね、親子で来られまして、本当に証をしてくだ、交わりの時は持たれました。で、お聞きしたらですね、杉氏は今東京にですね、おられる、奇妙な東京におられるんですけど、お友達がですね、救われたということをですね、証してくださいました。で、職場でですね、なんか急になんか洗礼を受けたいっていうような気が起こってですね、じゃあ一緒にまずじゃあ教会に行こうということで教会に行ってイエス様を信じて ですね、もうその方はなんか毎日の方に教会に行ってるってことなんですけど、なんかすごく神様を触れてくださったということで、職場もクリスチャンの方が増えてきてですね、すごく喜んでおられました。で、なんかこう神様の働きで突然ですね起こってくるなっていうことを思うんですけど、主は思いました。またさらにですね、東京での歩みのためにもですね取り直していっていただきたいというふうに思います。そうですね、あと今日は長崎ですね、カリスマ聖会が持たれます。表入ください。私も短く奉仕すると思うんですけども、セミナーをすると思うんですけど、カリスマ聖会がですね持たれます。参加される方はですね、ぜひいらしていただきます。それから、白馬キャンプがですね、すいません、なんかさっきうまくちょっと映れなかったんですけど、23日がプレキャンプでですね、そして24から26が本キャンプになります。で、また今年は新井先生がですね来られて講師をされるということで、あれカリスマのですね、騎手をしてこられた方なんですけども、癒しの集会を持たれるということなので、いろんな病に癒した方も祈っていただけると思いますので、ぜひですね期待していただきたいと思います。で、あと、いろんな講師の方もまた来られるんじゃないかと思いますので、神様に期待してですねいただきたいと思います。で、ちょっと日程的に厳しいとかですね、経済的にちょっと無理とかいろんな方がおられると思うんですけど、ぜひ神様導かれていただいたら祈ってですね、行けるようにということをですね、祈っていっていただきたいと思います。多くの方がですね、毎年手を挙げてもらったりするんですけど、3分の1ぐらいしかこう奇跡できましたっていうですね、人が多いので、ぜひですね、祈っていってですね、いただきたいと思います。で、ノンクリスチャンの方もですね、来られて別にこう集会に出るわけじゃないんですけど、こう、ブラブラしてたり、されていても、なんか、ハトバに来ると救われて帰っていったりする方も多いんですね。で、ぜひですね、ご覧ください。私以前ですね、ある方と一なんかこう部屋が一緒になって、その方のお父さんもですね、なんか連れてこられててですね、で、お父さんはキリストを絶対信じないっていう、こうすごい固くな方っていうかですね、固いこの意志を持った方だったんですけど、白馬に来てですね、でちょっとお話ししているうちにですね、なんか心を開かれて、で、一緒にこうイエス様を信じる、受け入れる祈りをしたんですけども、本当になんかこう、そこで用意されてるね、その働きっていうのはですね、あるなっていうことをですね、思わされています。とても臨在があって、いうところですので、ぜひですね、やらせていただきたいと思います。冬もあるんですけど、夏はですね、また、涼しくですね、いいところですので、ぜひ、やらせていただきたいと思います。それからですね、その25日、真ん中の25日なんですけど、全国グループゴスペルコンテストがあります。で、九州からはですね、3チーム、全部で20何チーム出ると思うんですけど、九州から3チームが出ます。で、その前の日にですね、ヤングと小学生 のコンテンツもあるんですけど、そちらの方にも、ヤングが3チーム、小学生が2チーム出ますので、ぜひ九州のチームのためにもですね、取り直していっていただきたいと思います。で、そこで例えば大人だったら15位以内に入ると、また枠が増えていくんですね。九州は今2なんですけど3とかですね、だんだんこう枠が増えていきますので、 また出場回数もですねできる可能性も出てきますので、ぜひですねまた読んでいただきたいと思います。それから、野菜の歌の13詩をですね募集しています。で、詩編をですねまたこう歌うようにということも語られているので、皆さんの方でも詩編読んでてですね、なんかすごく神様に触れられて、これをこう歌にしてみたいというのがあったらですね、ぜひ作詞のみも募集してますので、ぜひ野菜の13詩の方もですね、応募をですね、していっていただきたいと思います。それから8月なんですけど、8月5日ですね、パウラ・ケント牧師が来られます。5日から7日まで九州に来られるんですけども、福岡は5日月曜日の、昼間なんですけども、1時から集会がですね、農民会館というところですね、持たれます。でぜひですね、いろんな方が誘ってですね、いらしていただきたいと思います。お仕事の方はですね、ちょっと無理っていう感じだと思うんですけど、でも祈って、もしチャンスを与えたらその時間だけですね、来るとかなんか来ていただければ感謝です。天神駅からすぐのところですね、なりますので、ぜひいろんな方から誘ってみていただきたいと思います。ですね。よろしくお願いします。それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけども、先週はですね、マタイの福音書の7章の方までやりました。で、マタイの福音書5、6、7と3章の説教が語られていたんですね。でそして7章というのは最後で、イエス様の言葉を聞いて行うものはそれは皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができると主が言われました。そしてイエス様の言葉を聞いて行う人は岩の上に建てられていて、嵐が来るんですが倒れない、砂の上に建ててしまった人は倒れていくということなんですね。で私たち一人一人のこの人生においてもこういろんな嵐が来るんですけども、その時に、岩の上に建てられているならば揺るがないということですね。神様の言葉を信じ、そしてその言葉を従っていく時にそれは揺るがない網となっていくということですね。学びました。またもう一つですね、今私たちの時代というのはちょっと特殊な時代でですね、イエス様の再臨が近づいている時でもあるわけなんですね。聖書に書かれていることがこう次々にこう成就してきている時代でもあります。その中でおそらく私たちが生きている間にですね、イエス様の再臨があるんじゃないかと思うんですね。でなのでということはそれは空中経過なんですけど、観覧時代と言いますね、始まります。今この辺だとすると、中東和平っていうのですね、中東和平を反キリストが締結すると聖書に言ってるんですね。だからおそらくヨーロッパから出る EU の、代表かなんかの方が、取りまとめて中東和平が、今アメリカやってますけどうまくいかなくて、結局 EU のリーダーがそれを取りまとめるっていう形になると思うんですね。でその時が観覧時代の始まりで、世界の人はですね素晴らしいリーダーが現れたっていうふうに言うと思うんですけど、その方が、イスラエルとそれからクリスチャンを迫害する大迫害する人になっていくわけなんですね。でこのそこからその中途半端が起こってから3年半で、この観覧中と言いますけど真ん中の3年半の7年間のうちの3年半ここの時にイエス様が空中に空中再臨されるんですね。その時に私たちが警挙といって一瞬にしてですね、よくトイレの飛行機のトイレのことをいっぱいお教えになりますけど、シュッてですね一瞬のうちにこう引き上げられるんですね。で引き上げられる時に私たちこう今の体だとですねこう今ガガガガガってさっき工事の人がやってましたけど、この硬い壁にですね今ガーンってぶつかってしまって上に上がれないってことになるんですけど、一瞬のうちにこう見た目の体に変えられてスッとですねみんな上がっていくってことなんです。だから軽挙されるんですね。 でももしこのそして軽挙したら残ってしまうクリスチャンっていうのがいるんですけど、その方々は今度、また選択があってこう廃墟するか、ここから大迫害になるので反キリストがその猛威を振るってですね、なので 666って書いてありますけど、その刻印を受けないと手がですね、額に刻印を受けないと物を買うこともできなくなるっていうですね、そういう時代が来るわけなんですけど、それは実際にもうなんかアメリカとかでこう肉体にこうやることができるのがですね、まあ、そのバーコードが開発されていますけども、そういう時代が来て、でその時にこう A さんは廃墟するか殉教するかっていうのですね、そういうことになっていきます。だから残っちゃった人はすごく大変だということなんですね。ですから私たちはこの時にこう検挙されるように励む必要があるということなんですね。ですからその人生において、私たちはこの嵐においてこう岩の上に建てられた家に住む必要がありますし、あとこの時代においても検挙されるっていうことをですね、求めていく必要があります。その一つの大きなポイントは、賜物を神様のために用いるっていうことなんですね。ですから私たち一人一人いろんな計算が速いとかですね、足が速いとか、この営業や通帳数だとかですね、いろんな賜物があると思うんですけど、そして御霊の賜物ですね、癒しの賜物とかいろんな賜物があると思うんですけど、それを神様のために用いるっていうことをですね、主が語っておられます。なので神様のために用いることがポイントになっていくんですね。そのことを、ぜひ覚えてですね、賜物を主のために用いていって、共にですね、生きたいというふうに思います。ですから私たちの時代というのは、その景況が起こってくる、おそらくですね、この今すごく近づいているということを思いますけども、そういう時代にこう入っていくということをですね、覚えつつですね、歩んでいきたいというふうに思います。で、今日のところまた、次はですね、8章のところに入っていきたいと思うんですけども、イエスが、読み出します。イエスが山から降りてこられると、多くの群衆がイエスに従った。すると、サラトに侵された人が身元に来て、ひれ伏していった。主、お心一つで私を清くしていただきます。三条の選挙が終わって、イエス様が降りてこられたら、多くの人たちがですね、集まってきました。で、その中で、私の聖書でサラトって書いてあるんですけど、第2版の方は雷病って書いてあると思うんですね。雷病に侵された人って書いてあると思います。で、3番からツアラトっていう名前になったんですね。で、なぜかっていうと、なんか聖書に書いてある雷病っていうのはですね、こういう壁とかですね、それから衣服にもできるって旧約聖書に書いてあって、だからちょっと私たちが知っている雷病とはちょっと違うわけですね。普通私たちが知っている雷病っていうのは人間にしかできないので、だからなんかこう紙の一種のようなですね、壁にもできたり衣服にもできるようなものって書いてあるので、ちょっとこう違うんですね。なので、ちょっと正確に言うと違うということで、ヘブライ語の方で、ツァーラトに侵された人って書いてあるんですけど、まあ、でも実際的にはその人間の場合はやっぱり雷病を指していると思うんですけれども、その人が来たんですね。で、この間、熊本教会の方がですね、もう何回目でしょうかね、熊本のその雷の病院でですね、コンサートされて、素晴らしいですね、コンサートの時を持つことができたっていうふうに、証が載ってましたけども、熊本はちょっと雷の歴史が長いんですよね。で、私もそうだったましたので、ちょっと聞いてますけども、で、クリスチャンのことはいろいろこうやってこられたんですね。で、その中でですね、でも、雷になるっていうのは、やっぱり大変なことだと思うんですね。今の時代でもですね、雷病になってしまうってことは、すごく大変なことだと思うんです。でも、当時は、ユダヤ教では、汚れているっていうことをですね、こう言われるわけですね。なので、あと、街の中に住めないわけです、雷病になるとですね。そして、家族からもこう隔離されて、そして、誰か人が来たら、私、汚れているって言わなくちゃいけないわけなんですね。だから、なんか惨めですね、本当にこう人に会うときに、こう、汚れているってこう近寄らないんですね、言うっていうことなんですね。だから、すごく社会的にも、すごくこう、なんていうか、こう惨めなですね、病気、苦しい病気、悲しい病気だったんですね。でも、この、一人の、サラトに侵された人、雷に侵された人が来て、お心一つで私を清くしていただけますって言うんですね、言いました。で、彼は、どういうふうに思っていたのかというと、イエス様のお心一つ、イエス様がそう思えば、そう願えば、私は癒されることができるって言うんですね。イエス様は私を清める力を持っておられて、イエス様をやろうと思ったら、 私を清くすることができると彼は信じていたわけなんですね。で、そしてイエス様は3節に手を伸ばして彼に触り、私の心が清くなれと言われた。するとすぐに彼の器は清められた、雷病は清められたって言うんですね。なのでイエス様はここで癒してくださったんですね。で、そしてですね、その私の心が清くなれって言っただけでも癒されたんでしょうけど、彼に触ったんですね、イエス様。で、雷病っていうのはその触ってしまうと、触った人も汚れている、汚れたものになってしまうんですね。なので、絶対触っちゃいけない病気であったわけです。でもイエス様は、あえてそれをですね、破って、雷病の方々に、その方に触って、そして癒してくださったんですね。で、イエス様って方は、私たちのこの悲しみとかですね、苦しみとか、この問題とかですね、本当に深く知っておられる方ですね。なんで、その部分に神様ですね、イエス様が手を置いてくださいました。誰も彼に触ろうとしませんでした。でもイエス様は彼の苦しみや悲しみを知っておられて、そこにその一番悲しいところにこう触っていかれたんですね。そして癒してくださいました。で、私たちはいつもイエス様のことをですね、そのようにこう知っておく必要があります。イエス様は私たちがどんな状況だったとしても、どんな苦しい状況にあったとしても、主は私たちのことを知っておられ、愛しておられ、導いておられるということをですね、そしてその一番の問題に触れようとしているということをですね、覚えていただきたいと思います。10年ぐらい前に新宿のプラットフォームからですね、なんか間違って人が怒ってしまって、その人を助けようとして韓国の学生の 方とですね、もう一人日本人の方で2人でこうその助けてですね、2人ともその落ちた人は助かったんですけど、2人ともあと電車に轢かれてこう死んでしまったっていうことがありました。で、例えば そこに自分がいたらですね、本当に助けられるだろうかとか私なんか思ってしまうんですけど、本当にその方のためにですね、こう命を捨てて助けたわけなんですけど、同じようにイエス様は本当にこう私たちがこうの問題とか困難をただこう傍観してるんじゃなくって、そこに飛び込んでいって何とか助けようとしていた方々のようにこう命を捨てて私たちのこの世に来てくださったわけですね。そして十字架にかかってくださいました。だから私たちのどんな問題も主は知っておられますし、解決していかれるということをですね、覚えていきたいと思います。で、主は必ず答えてくださるんですね。でもちょっと時間がかかる時があります。で、ジョージ・ミューラーっていうですね、何千人もイギリスでですね、孤児を養った牧師の方がいるわけなんですけど、有名なですね、ジョージ・ミューラーっていうんですけど、でも彼の祈りだったら何でも聞かれるように思うんですが、彼はですね、最初から5人の方をまずですね、救われるようにって祈ってたそうなんですけど、1人救われたのに5年とか、そして10年とかかかっていて、そして最後の5人目が救われたのはですね、彼が死んでからだったそうですね。だからあれほどの祈りの人でもですね、すごく長くかかる祈りもあるんだなと思うんです。ただですね、主に求めた人は答えられてるんですね。皆さんそのことをこう見ておいていただきたいと思います。ここでもですね、雷病の人がたくさんいたと思うんです、イスラエルにも。でもですね、その中でこの人はですね、イエス様だったら癒してくださるってですね、信じて、そしてひれ伏してイエス様の前に行って求めていったんですね。ですから主は答えてくださるんだけど、その求めるものが受けるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。ですから私たちも熱心にですね、主に求めるっていうことをですね、なしていきたいと思います。で、求めてやまない人に主はこうその信仰に応えていかれるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。人間関係においてですね、とこう神様との関係はちょっと違うんですね。なんか人間関係だとあまりしつこくすると、なんかその嫌がられるんじゃないかとかですね、なんかこう迷惑がられるんじゃないかとか思うわけですね。で、実際そうなんですけど、でも神様との関係っていうのはですね、むしろその逆でですね、とにかくしつこい方がいいんですね。そして神様との関係においてはですね、諦めない方がいいんです。だからこう本当にさっぱりしてない方がいいんですね。 人間関係はさっぱりしてる方がいいわけなんですけど、ですからそのちょっと人間関係とですね、神様との関係ってのはですね、違うので、ちょっと注意深くこう気をつけていく必要があるんですね。で、ここでライブ、ツアーに侵された人はこう、イエス様に触れられて癒されたんですね。求めていって癒されました。そして4節、イエスは彼に言われた、気をつけて誰にも話さないようにしなさい。ただ人々の証のために行って自分を祭司に見せなさい。そしてモーセの命じた備え物を捧げなさい。イエス様ここでですね、何て言われたのかというと、その、気をつけて誰にも話さないようにしなさいって言ったんですね。このことはあといろいろ問題がなんか起こるんでしょうかね。よくこういうふうにイエス様は言われるんですけども、そしてそのもう一つ大事なことはですね、感謝の捧ぐもの、そして証しをしなさいっていうこと、感謝の捧げ物をし証しをしなさいってことをここで語っています。ですから私たちが神様から何か恵みを受けた時には、そのことを証ししていく必要があるんですね。証していかなければなりません。それがこう神様が私にくださったことに、与えてくださったことに対するこの応答なんですね。ですから皆さんですね、隠しておかないでですね、これは私の宝物とか言ってですね、隠しておかないで、とにかくこう神様から与えた恵みはこう明かしするっていうことですね。それが重要であるっていうことを覚えていただきたいと思います。ですね、それから、5節からまた見ていきたいと思います。でここからまた違うですね、方のお話なんですけども、5節、イエスのカペナウムに入られると、一人の百人隊長が身元に来て懇願していった。主よ、私のしもべが中腹で家に寝ていてひどく苦しんでおります。イエスは彼に言われた、行って治してあげよう。カペナウムという町にですね、イエス様がこう来られました。ここはイエス様の拠点としてですね、こう本当に活動された1年半ですね、活動された町であります。そこにですね、一人の100人隊長の身元に来たとあります。で当時イスラエル、そのローマに支配されていたわけなんですけど、ローマの軍隊というのは6000人で一つのまとまりだそうですね。6000人で、ですからその中に60人の100人隊長がいるわけです。で、6人の1000人隊長がいるわけなんですね。そういう構成になって、でそういう組織の中で、の一人の100人隊長がここに出てくるわけ、来たわけですね。でもこの人はなんかこう街道を立ててくれた人ですって他の聖書に書いてあるので、すごく改宗したって言いますか、このイエス様を信じた人だったわけなんですけども、そういう人だったんですね。で、この方がですね、結婚がしてって書いてあります。だから本当に主に願って、ぜひ助けてくださいということをですね、言っているわけですね。さっきの雷病の人もそうなんですけど、雷病の人はひれ伏してイエス様にお願いしてますけど、強く願っているということをですね、見ることができます。そしてですね、主よ、私の父親が中部で家に寝ていてひどく苦しんでいますと言いました。で普通しもべってですね、あまりこうそういう扱いをしないそうですね。しもべって言ったら奴隷なので、生かすも殺すも主人の心次第なので、もう別にしもべの病気になってもですね、財産ではありますけど、別にその心配したりはしないということが普通であるわけなんですけど、この百人隊長はそういう人ではなかったみたいですね。で若者とも訳せるんですけど、このしもべがもう中で家に寝ていると、つまり動かさない重篤なような症状ですね、重い症状でいるので死にそうなので、ぜひ助けてくださいと言いに行きました。その時イエス様は行って治してあげようと言ってくださったんですね。しかし8節ですね、しかし百人隊長答えていった、主よ、あなたを私の屋根の下にお許しする資格は私にはありません。ただ言葉をください、そうすれば私のしもべは治ります。この百人隊長がですね、しかしこの時驚くべきことを言われたんですね。まずこう、あなたは私の屋根の下にお入れする資格は私にありません。彼は自分が異邦人なので、ユダヤ人のイエス様にですね、来ていただくわけにいかないと思ったんですね。それと同時に、こう神様の前に自分は本当に罪人だということを彼は認めていたわけです。自分が異邦人であることを、罪人であることを本当にですね、へりくだって受け取っていたことだったんですね。でもですね、ただお言葉をください、そうすれば私の使命は治りますと言ったんです。 で、イエス様、あなたの言葉さえいただけば、もう私の住み上げ、私の問題を解決しますっていうんですね、言ったんですね。でその理由なんですけど、9節、と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私自身の下にも兵士たちがいまして、その人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます、またしもべにこれを背負うと言えばその通りにいたしますですね。百人隊長は、千人隊長の下で働いている人があったわけなんですけど、でも自分の下にも100人部下がいてですね、そしてその方々にこれをしなさいって行けば行けとは行けし、来いとは来い、軍隊なので、もう上官の命令は絶対なんですね。どうしてですかなんて聞いてたら、その戦争にならないんで、はいと言って何でもこう聞くわけですね。自分もそうですし、部下に向かってもそうであるわけなんですね。でならば、神様、最高権威を持っているイエス様の言葉だったら、どんなものも服従するっていうことをですね、服従しますから、言葉をくださいっていうことをですね、言われました。で、この百人隊長というのは、世の中で生きてた人なんですけど、でもその権威っていうのは、地上の権威っていうのは神から来ているっていうことをですね、はっきりと捉えていた人だったんですね。ちょっとローマ人の手紙ちょっと開いていっていただきたいと思います。ローマ人の手紙のですね、13章このことを彼がですね、この御言葉で読んで知っていたとは思えないですね。新約聖書、その時代まだ新約聖書できてなかったので。でもローマ人の手紙の13章にこのように書いてあります、お読みいたします。13章の1節から読みします。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威は全て神によって建てられたのです。従って権威に逆らっている人は神の定めに背いているのです。背いた人は自分の身に裁きを招きます。支配者を恐ろしいと思うのは、良い行いをするときではなく、悪を行うときです。権威を恐れたくないと思うなら、善を行いなさい。そうすれば支配者から褒められます。それは彼があなたに益を与えるための神のしもべだからです。しかしもしあなたが悪を行うなら恐れなければなりません。彼は無意味に剣を帯びてはいないからです。彼は神のしもべであって、悪を行う人には怒りを持って報います。ですから、ただ怒りが恐ろしいからだけでなく、良心のためにも従うべきですと言います。でここで上に立つ権威に従うべきですと言われているんですが、その神によらない権威はなく、存在している権威は全て神によって建てられたものですというふうに書かれています。ですから学校でも、100人隊長は軍隊にいたわけですけど、学校でもどこでもですね、権威というのはこう神様が立てたものだということなんですね。で100人隊長はそれをよく、この地上の権威は神によるものであるということをこうよく悟っていた人だったわけなんですね。ですからなので、イエス様の言葉があればもう大丈夫だっていうふうに思ったわけです。で私たちもその、世の中に生きてるんですけども、その権威に従って生きるっていうのはすごく重要であるってことをですね、覚えていきたいと思います。でそれが本当にこう理解している人は、神様の権威においてもこう正しく行使することができるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。で社会に出てる人はそういう中を生きてられると思うんで、逆にパッとですね、切り替えが早いと思うんですけれども、でただですね、そうなんですけど、国がですね、例えばキリスト教を信じちゃいけないとかですね、会社が礼拝に行っちゃいけないとかですね、そういうふうになった場合は別ですね。それ確かにその権威に従うべきなんですけど、従うんですが、その上に本当の神様の権威があるので、だから百人隊長はイエス様に言葉を求めたわけなんですけども、一番の権威は神にあるってこと、ただ存在している権威は全て神によって建てられたものであるということをこう理解しているということは、すごく重要なことであるということをですね、覚えていきたいと思います。私は時々交通違反をしてしまったりいろいろですね、そういうことでこうなんかこう警察とかこう 世の中の権威にですね、こう怒られちゃうことがあるわけなんですけど、でも確かに存在している権威というのは神が与えられたものであるということをですね、はっきりと覚えていきたいと思います。でその中に生きていた彼は、はっきりとイエス様の言葉があったら私は解決するとですね、私の問題は解決する、この宿命は癒されると、はっきりと信じて疑わなかったわけなんですね。で10節から見します。イエスはこれを聞いて驚かれ、ついてきた人たちにこう言われた。誠にあなた方に告げます、私はイスラエルのうちの誰にもこのような信仰を見たことはありません。百人隊長は異邦人だったんですけど、イスラエルのうちの誰にもこんな信仰はないというふうに言っています。そして11節、あなた方に言いますが、たくさんの人が東からも西からも来て、天の御国にアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きます。世界中からですね救われて、しかし12節、御国の子らは外の暗闇に放り出され、そこで泣いて激しいですのですですね。約束 の民であるイスラエルの人たちがですね、泣いて激しいするということをですね言っています。そしてそれからイエスは百人隊長に言われた、さあ行きなさい、あなたの信じた通りになるように。するとちょうどその時その忍びは癒されたで、お言葉くださいと言ったので、あなたのしもべの中、あなたのしもべの中央は癒されとかですね、そういうふうに言ったのかと思うと、そうではなくて、そうじゃなかったんですね。で、あなたの信じた通りになるようにって言われました。そしたら癒されちゃったわけなんですね。ですからそのイエス様のこう、イエス様は私たちにこう答えをくださり、求めるものにこう答えてくださる方なんですが、私たちの方にどのようなこうイエス様に対する信仰があるのかというのはすごく重要なことであるということをですね見ることができます。あなたの信じた通りになるように。だから、例えば私がイエス様のことをどう信じているのか、イエス様は本当に助けてくれるのかなとかですね、イエス様は本当に分かってくれているのかなとかですね、もちろんそのいろんな試しの時とかありますから、そういう時にそういうふうに思ってしまうことはあるんですけれども、誰でもですね、ただ私がどのようにイエス様を信じているのかによって、こう私にイエス様がどのように働けるかがですね決まってきてしまうわけですね。だから、コップでいうとどのぐらい大きなコップを持っているとですね、そこにたくさん水も入れることができますけど、どのように信じているかって重要だということですね。で来年の人はですね、お心一つで清くしていただけると信じていました。イエス様がそう願えば、そうしようと思えば私は癒されるとですね彼は信じてたんですね。百人隊長はイエス様の言葉があれば、こんな病気簡単に治ると、ですね、イエス様の権威によってこれは治されると信じていたわけです。だからそのあなたの信仰の通りになるようにと言われた時にその通りになったんですが、私たちもそのイエス様をどのように信じているのかということをですね、さらにこう点検しつつですね、主に求めていきたいと思います。 ですから言葉をですねいただいていきましょう。何か問題があったら神様の前に行って、神様の言葉をくださいと言ってですね、言葉を聖書を読んで言葉をですね受け取りましょう。で確信がなかったらその言葉を受け取るということをですね話していきましょう。である方はですね感謝しなさいと言われたら、こう神様導かれるところに徹底して感謝してですね、感謝が満ちていくときに確かにその、主が答えてくださるということを覚えていきたいと思います。でどのように信じているかが重要なので、そのことをですね覚えていきたいと思います。お祈りいたします。愛する天父様、感謝します。主が私たちにお愛しておられ、また私たちの問題をご存知であられ、またそのことを解決し、また奇跡をなされ勝利を表される神であることをありがとうございます。神様、この二人大病人の方、またこの百人隊長はイエス様を求めました。神様、イエス様に求める人にイエス様を答えてくださる方であり、それを拒まない方であることをありがとうございます。私たちも主に求めていくことができるように、それが奇跡であっても主に求めることができるようにどうぞ導いてください。また、百人隊長、言葉さえあれば解決すると知っていましたし信じていました。私たちもはっきりとこの世の権威の中で従い、また神の子供の権威の前にへり下ることができるように導いてください。神様の与えてくださる言葉をしっかりと受けることができるように、それを信じて歩むことができるように導いてください。 感謝します。癒しのためにお祈りしたいと思います。悪いところがある方はその部分に手を置いてお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短く暗闇の時をお持ちしましょう。天の神様、今私たち一人一人に触れてくださることをお願いいたします。触れてくださることを感謝します。イエス・キリストの名によって一人一人の体と精神に満ちる。イエス・キリストの名によって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。どの体を見ている方々の体と精神に満ちる。イエス・キリストの名によって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。目が悪い方が癒されます。イエス・キリストの名によって視力、白内障、また目の症状でエスキスの目って生理の状態もない。最近ちょっと胃腸がですね、すごく腫れて、すごく、胃腸の調子が悪いかなと思います。エスキスの目って胃腸の、その方との胃腸の働きを正常な状態にもない。よく眠れない方のためにします。イエス・キリストのその方との眠りを妨げるもの、不眠の症状をその方々に打ちください。さらに言葉を与えられているものはそれを告白し、それをしっかりと握ってやりなさいとおっしゃっておられます。腰痛のためにお願いします。イエス・キリストのその方々の腰痛をその方々に打ちください。感謝します。今私たち一人一人触れてくださったことありがとうございます。完全な癒しを与え、解放を与えてください。肩が痛い方にします。イエス・キリストのその方の肩の痛みをその方にします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。歌ってください。ハレルヤを賛美いたします。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。祝祷いたします。仰ぐ声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、今御前に集う私たち一同とともに、とこしえまでありますように。アメン。お座りください。感謝します。